アレルヤ感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日は詩編107編33節から43節を開き、心情の大逆転と題してメッセージをお取り次ぎいたします。そう、あの野球の新庄選手がホームランを打って大逆転という話ではもちろんございません。聖書を開いて語りたいと思います。この心情というのは私たちのこの身の上、身の上と書く心情でございます。生活していると、いろいろなことが身の上に、日常生活の中でいろんなことが起こります。良いこともあるでしょう。でも時には悪いことも起こる。でもそれを神様が大逆転させてくださる。このことをお語りさせていただきたいと思います。それでは今日神様が与えてくださった恵みの御言葉、紐解いてまいりましょう。
詩編107編33節から43節。主は荒野を水のある沢に、砂漠の地を水の湧き上がるところに変え、そこに飢えたものを住まわせる。彼らは人が住む町を固く立て、畑に種をまき、ぶどう畑を作り、豊かな実りを得る。主が祝福されると、彼らは大いに増え、主はその家畜を減らされない。知恵のある者は誰か、これらのことに心を留めよ。主の数々の恵みを見極めよ。
ハレルヤ。今拝読した聖書の箇所、最後の方に、これらのことに心を留めよとありました。これらのことに心を留めよ。一体何に心を留めよと御言葉は、主は語っておられるんでしょうか。そしてこれが今日の聖書箇所の鍵であるということも言えるでしょう。何に心を留めるのか。それは A という現実を B という現実に作り変えてくださる偉大な神様に、その偉大な神様の創造の御業に心を留めよう、このように語られているのでございます。具体的には、33、34節。主は豊かな川を荒野になさいます。また水の湧き上がるところは潤いがない地になさいます。そして肥沃な地は不毛の土地に変えられるとあります。まあ、良きものが悪きものに、悪き地に作り変えられている。しかし35節から37節を開くと、荒野であってもそこを水のある沢になさる。このように書かれています。また砂漠はどうなるのか。そう、水の湧く地となさる。悪き地が良き地に変えられる。このように語られていたのでございます。まるで、オセロ。オセロのようですね。オセロの白を黒に変えるように。全く別のものに、いや、正反対のものに、神様は大逆転なさる。このことを覚えようではありませんか。そして私たちは、いや、せっかく良い土地が悪くなるのではないか、心配する恐れる方向ではなく、主を信頼して歩む私たちは、神様が、たとえこの悪い状況であっても、神様が良き地に作り変えてくださるから大丈夫。ここにしっかりと立つのでございます。神様を信頼して歩む。主を信じること。これはとてもとても大事なことでございます。信仰のもう基本中の基本でございます。いや、だから知ってますよと皆さん、言いたくなるかもしれません。そんな基本的なこと。私は神様を信じてますっておっしゃることでしょう。もちろんこのようにアガベテレビ、そしてディボーションテレビですね、ご覧になっておられますので、本当に皆さん信仰がしっかりとして、神様にきちんとした関係を持っておられる。主を愛し、主を信頼して歩んでおられることと思います。でもそんな私たちであっても、やはり一旦うまくいかない現実、想定外のこと、願っていないことが起きたりすると、私たちはつぶやいてしまったり、ちょっとこう慌てふためいてしまったり、心配したり恐れたりしてしまう。そんな私たちだからです。もう周りの環境に、神様信じていますよ。信じてるけど、周りの環境にこう、もう揺さぶられてしまう、右往左往するのが大得意なんて方も、クリスチャンであってもやはりおられると思います。 うまくいかない現実があると、そればかりが目に入ってしまって、神様のことがちょっと霞んでしまう。そんな体験もしたことがあると思います。厳しい現実で心にあるのは感謝であったり、また平安であったり、喜びであったり、期待であれば、それはそれはそれでいい。まあそれが素晴らしいことなんですけど、どうしてもですよ。厳しい現実があると心配してしまったり、恐れたり、不安になってしまう。それが私たち、そんな弱さがあるからでございます。だからこそ神様は語られるんですね。あなたのその良きものを悪いものに変えてやるって、そんな話じゃないですよね。そうです。私はその厳しい現実を作り変えることができる。だから何も恐れなくてよいんだよ。心配しなくても大丈夫だよ。このように語ってくださるのでございます。そうですよね。皆さんの神様はどのようなお方であるのか。そう、父なる神であり、皆さんはその父なる神様の子供でございます。神様は皆さんのことが、あなたのことがもう愛おしくて愛おしくて、もう大切で大切で可愛くてしょうがない、私の愛する愛し子、このようにご覧になっておられます。ですから皆さんが厳しい状況にあったら、神様は必ず助けてくださいます。私には6歳になる息子がおります。この春から小学校1年生になるのですが、この息子がですよ、もしうまくいかない状況、厳しい状況、大ピンチに陥ったら、私はどうするでしょうか。そうですよ、自分のことを投げ打ってでも息子のところに行き助けますよ。そのうまくいかない現実を、私の力、持てる力を全部使って良きものに必ずします。同じように父なる神様も、皆さんのことを愛しておられる神様は、決してあなたのことをないがしろにはしません。あなたのことを忘れてしまう、そんなことはありません。片時もあなたのことを忘れたことがない。いや、愛しておられる神様は、その厳しい現実であなたが苦しんでいるなら、必ず助け出してくださるのでございます。またですね、私たちうまくいかないときに、このすぐつぶやかない、嘆かない、これを信仰によって決心する。これを私たち大事にしたいんですね。決心するんです。もうつぶやかない、嘆かないって。神様を信用する、信頼する。だから大丈夫。うまくいかないときにすぐ嘆かない。この習慣を作るものとなろうではありませんか。今日はですね、この聖書の箇所から、逆境であっても主に寄せる信頼、信仰で大逆転、このことを覚えていただきたいと思います。最も良い時に最も良いことをしてくださる神様に全幅の信頼を寄せる、神様とのそのしっかりとした関係を私たちいつも持って歩む、そんな信仰者として歩もうではありませんか。私たちは自分の思い通りに行くことが良いことで、願った通りに行かないことは悪いことだと、すぐに良いこと悪いことって簡単に決めつけてしまいます。また祈ったことはすぐに聞かれた方がいいことで、時間がかかることは悪いことであるかのように見えてしまう。そんなこともあると思います。それはやはり自分本位な神様との関係があるんですね。もちろん神様は良きお方ですよ。絶対私たち厳しい現実があったら良い地に作り変えてくださいます。それを信じることは大切です。でもそれをですね、神様は良いことを自分にしてくれるから信じるみたいな自分本位な信仰、これを持っていると、願った通りにいかないとき、うまくいかないときに、こう神様のことが信じられないというか、感謝ができない、平安がない、喜べない、そのような状況に陥ってしまうからでございます。ともすればですよ、教会に行くことに意味があるのだろうか。目の前の現実を通して、いや自分本位の自分を中心としたその信仰スタイルを持っていると、神様のことを疑ってしまう、 神様の姿が見えなくなってしまうので、やはりこれはですね、気をつけなくてはいけません。創世記のエデンの園、あそこで悪しき存在蛇が誘惑したのは、あなたが神のようになれるでありました。神を神とせず、あなたが神のようになりなさい、このような誘惑をしてきました。またバベルの塔では、人は神になり変わろうとした、神に近づこうとした、自分本位な関係を神様との間に持とうとしたのでありました。そうではなくて、やはり神様としっかりとした関係を、いつも常に良きことをしてくださる主であることを信じる、ここにしっかりと立とうではありませんか。もちろん悪い状況は喜べないですよね。誰も望まないでしょう。お祈りですよ。どうか自分にもう奇想天外のもうはちゃめちゃなことが起こりますように、ちっちゃめちかになりますようになんて願い求める、そんな方はおられないでしょう。確かに厳しい状況、現実っていうのは喜ばしいものではありません。でもですね、その厳しい現実というものは、私たちの信仰がどこに向かっているのか、これを教えてくれるものでございます。また厳しい現実は私たちの信仰を強くしてくれるものでもあります。そして何より、その厳しい現実は神様の大いなる恵みの御業、大逆転を見るものであるのです。愛する皆さん、たとえ今の状況が良かろうとも悪かろうとも、いや悪くても、またこれからですね、歩む中で厳しい現実がやってきたとしても、そこでいつも神様を信頼して歩むものとなりましょう。信仰者はうまくいかない現実の中に救いを見るものなのです。さあ、43節には知恵あるものとありました。知恵あるものとは何か。そうですよ、東の東大、西の京大、頭がいい人が知恵あるもの、そんなことではないですよね。そんなことは聖書に書かれておりません。そうではなくて、知恵あるものとは、知恵あるものは主を恐れるものですよね。神様との関係を、神を神として歩むもの、そう、その主に全幅の信頼を置いて歩むものが知恵あるものでございます。同じ43節には、主の数々の恵みを見極めよともありました。見極めるとは、十分に深く徹底して知ることですよね。数々の恵みを、少しとかじゃない、数々のその恵みを、神の恵みを徹底して深く十分に、私たちは、そう、全く主に、全幅の信頼を置いて歩む皆さんはそれを体験するのです。うまくいかない現実があっても、その大逆転を、皆さんはそれを得るのでございます。ハレルヤ。知恵あるものは誰か。何に心を止めるのか。そう、神様に全幅の信頼を置いて歩む皆さんは、神の大いなる恵みを、数々の恵みを十分に深く知るのでございます。数多くそれを体験するのでございます。ハレルヤ。主に感謝をせずにはいられません。一言お祈りいたします。愛するご在天の主なる神様、今日御言葉を開きました。神様、あなたが語ってくださいました。うまくいかない現実で恐れなくてもよい、おののかなくてもよい、私が共にいるではないか。私たちはともするとあなたではなくて、うまくいかない現実を見て、そして私たちはそこで嘆いてしまったり心配したりすることがありますけれども、私たちが立つ地は、そう、神がおられる地、聖なる地でございます。私たちが歩む道は荒野や不毛な土地ではなくて、そこには水が湧く地であって、平らな道であって、カナンの地に続く道でございます。どうぞ神様、時が良くても悪くても、また状況が良かろうが悪かろうが、 最も良い時に最も良いことをしてくださる神様に、どのような状況であっても良きものに作り変えてくださる神様に、いつも信頼をいたむことができますようにお願いいたします。そして今日このディボーションを通して神の言葉に触れてくださった皆様に、大いなる神の恵みがありますように、祝福して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。祝福がありますように。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。